島情熱探訪59市町村再発見の旅。こんにちは、佐藤成美です。この時間は県内59市町村をめぐり、それぞれの地域でさまざまなことに情熱を持って取り組む情熱人に熱い思いを語っていただくとともに、地域の魅力を紹介してまいります。今日は双葉町を紹介します。この番組は福島民放社、 NEC ネッツ SI、 東方銀行、 JA グループ福島、 NEXCO 東日本、ゆべしの観の屋の提供でお送りします。
浜通り地方のほぼ中央にある双葉町は、東に太平洋、西に阿武隈山系を望む海と山に抱かれた豊かな自然を誇る町です。2011年の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故の影響で全町避難を余儀なくされました。去年3月、帰還困難区域を除き避難指示が一部解除され、双葉町産業交流センターや東日本大震災原子力災害伝承館が整備され、復興の拠点にもなっています。そんな双葉町の情熱人がこの後登場です。
情熱人インタビュー。今日は双葉町の情熱人、シネハ仙台大工保存会の会長、今泉春夫さんにお話を伺います。今泉さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
シネハ仙台太鼓保存会さんは、いつどんなきっかけで結成された太鼓保存会なのでしょうか。
はい、平成4年の8月に結成したんですが、はい、当時双葉郡の町村持ち回りで双葉ワールドっていうようなイベントを毎年やってたんですね。でたまたま平成4年は双葉町の担当だったということで、当時商工会の青年部長をやってました、前会長の横山さんが、はい、たまたま和太鼓がね流行ってきた時期で、でじゃあ太鼓のチーム作って太鼓でもやってみないかな、やってみようかななんていうことで人集めをして始まったんですね。まあ仙台太鼓を結成した時にですね、私たち初心を忘れず和太鼓をこよなく愛し、独自のその創造力で活動する集団っていうようなことを合言葉にやってきました。はい、でその当時ですね、今は創作太鼓でも長くやっていればきっとその伝統太鼓になるんだというふうにメンバー全員がですね思いを共有して活動してきたんですね。
そして太鼓保存会のお名前、しるすという字に葉っぱの葉でシネハなんですけれども、ぜひ由来も教えていただけますか。
シネハっていうのは、はい、昔私たちの住んでいた地域をそのシネハ号って呼んでたんですね。野馬追でよく聞かれる言葉だと思うんですけども、シネハ号とか歌号とか、そういうまあ双葉郡みたいな作りなんでしょうかね。でシネハ号って呼んでいて、双葉町にもちっちゃなシネハ城っていうようなお城あったんですね。でそういうことから付けさせてもらいました。
仙台の意味もぜひ教えていただけますか。
はい、仙台っていうのは双葉町の長木ですね、町の木ということで、駅の近くには仙台の木がいっぱい道路脇に植わってましたけど、それでシネハ仙台太鼓っていうような名前を付けさせていただきました。
双葉ゆかりのお名前が付けられているんですね。
そうですね、はい、
震災と原発事故後、シネハ仙台太鼓保存会の皆さんは大変な思いをされてこられました。振り返ってみて今いかがでしょうか。
そうですね、結成以来週2回の練習欠かさず行ってきたんですけども、まあ、10年前のその東日本大震災と、そして原発事故ですね、これによっていつ帰れるかわからないっていう、そういう避難生活を余儀なくされたわけですね。でメンバーももう各地にね遠く離れ離れになって、そして練習も満足にできない状況が続いていましたね。でもなんていうんですか、その今まで育ててきたその仙台太鼓の木を消すことはできない、そんな思いで、まあ、演奏依頼が入れば、まあ、その場所にね現地のメンバーが集まって演奏していましたね。
そういった皆様の思いがこう集まって震災後全国を回っていらっしゃると聞いております。
はい、結構震災後は遠距離が多かったですね。沖縄なんかもありましたし、富山とかね、金沢、それから2016年でしたか、ハワイのオアフ島ホノルルでもやってきましたね。
はい、国外にも行かれているんですね。
はい、
さて来年で結成30周年を迎えるということで、会員の皆さんの気持ちも今高まっているところだと思います。どんなお気持ちで準備をされていますか？
10年前の震災の年っていうのは、
はい、
翌年にその結成20周年記念公演っていうようなことを控えてまして、準備を始めようっていうようなことでいたんですね。
はい、
でもやはり断念せざるを得なかったですね。まあ、あの時の無念さっていうのは、まあ、今も残ってますね。なんとかその30周年記念公演やりたいなとは思いますが、
はい、
まあ、メンバーの避難状況を考えるとですね、まあ、全員での練習もかなり困難ですから、例えばホールなんかでね、公演、それはちょっと状況から言っても無理かなと思いますね。まあ、新年度早々には30周年に向けて話し合いもしなくてはなりませんけども、
はい、
準備ですね、始めなくてはいけませんけども、まあ、今私が考えているのは、まあ、ちっちゃな演奏会でもいいかななんて、そんな風に思いますね。
はい、
まあ、来年春にですね、双葉駅の石川の方に、まあ、避難指示解除して居住できるその区域が完成予定なんですね。そしてそこに住民期間がかなったら、まあ、そこの公園あたりでね、交流会でもしながら演奏できたらな、そんな風に思ってます。その後ね、駅前で演奏したり、そして中野地区にできてます産業交流センターなんかでも演奏できればね、いいなと思います。私たち の, その基本っていうのは双葉町ですから、双葉町でできれば意味はあるのかなと、そんな風に思います。
はい、結成30周年の活動にも、期待しております。
はい、
直近の公演についても教えていただけますか？
4月3日に J ビレッジで東北ディスティネーションキャンペーンということで、その一環として郷土芸能を宿泊所で演奏することになってますね。
ぜひ生で力強い演奏を聞いて、シネハー仙台太鼓保存会さんの思いを体感していただきたいなと思います。
そうですね。
番組の後半で今泉さんからの情熱メッセージを紹介します。東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故の発生から10年が経ちました。これまで国内で経験したことのない甚大かつ複合的な災害の記録と記憶を、防災・減災の教訓として未来へつないでいく施設、東日本大震災原子力災害伝承館が双葉町に昨年開館しました。この時間は東日本大震災原子力災害伝承館企画事業部事業課の鈴木優馬さんにお話を伺います。鈴木さん、まず伝承館がどんな施設なのか教えていただけますか？
はい、東日本大震災と原子力災害から、10年経過したということで、誰も経験したことがない、複合災害の記憶と記録、そこから得られる教訓であったりとか、そして、福島を復興していく姿を、国や世代を超えて、未来へ継承していく、施設になります。
はい、昨年9月に開館した新しい施設なんですよね。
はい、
そうですね。どんな展示がされているんでしょうか？
はい、展示の内容としましては、最初に、プロローグシアターという、大画面の映像をご覧いただいて、
はい、
その後に、展示のスペースに入っていただきます。展示のスペースとしては、5つの、ゾーンに、時系列に分けられておりまして、まず1つ目が災害の始まり、その次に、原子力発電所事故直後の対応、その後ですね、県民の思い、長期化する原子力災害の影響、最後に復興への挑戦といったように5つのゾーンに分けられております。
ゾーンに分かれていて分かりやすい展示となっているんですね。
はい、そうですね。
また伝承館では様々な研修が行われているそうですが、どんな内容なんでしょうか？
はい、研修のプログラムとしては、語り部さんの講話がまず一つございまして、
はい、
あとですね、フィールドワークというものがございまして、来ていただいたバスに、ガイドさんが乗り込んで、双葉町と浪江町を周遊するといったプログラムになります。
実際に足を運んで体感できるのはいい体験にもなりますよね。
そうですね。
そしてお話にもありました、施設では語り部の方による講話も行っているそうですが、どんな様子なんでしょうか。
はい、展示のスペースの中にワークショップスペースという、部屋がありまして、そちらで1日4回、行っております。語り部さん、登録されている語り部さんがいらっしゃるんですが、はい、その方々が日替わりで、毎日、語り部、講演ということで行っております。
語り部の方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、29名の方が今現在登録いただいております。
たくさんいらっしゃるんですね。
はい、
お一人お一人違ったお話が聞けるのも貴重な体験になりますね。
そうですね、それぞれの方の体験を、話しいただいておりますので、毎日さまざまな語り部講演を行っております。
それでは施設の詳しい場所や開館時間などを教えていただけますか。
はい、場所は、福島県双葉町の中野に、ございます。アクセスとしては、車でいらっしゃる方は、常磐道双葉インター、常磐双葉インターを降りていただいて、12分ほど走りますと、到着いたします。電車については、双葉駅が最寄り駅でして、双葉駅から、歩きになります。大体20分ほどで、伝承館の方に着くことができます。
最後に鈴木さんが伝承館についてリスナーの皆さんに呼びかけたいことはどんなことでしょうか。
はい、伝承館ですね、来館された皆様が、この複合災害を自分ごととして、捉えていただいて考えるきっかけとなる場所になることを、目指しております。スタッフ一同、頑張って、そういったことを目指して頑張っておりますので、よろしくお願いいたします。
情熱メッセージ。
歳月というのは本当に私たちを待つことなくですね、もう気づかない間に本当にとっても早く過ぎ去ってしまいましたね。まあ10年一昔よく言いますけども、あの震災とか事故っていうのはもう昔のことになってしまったのかな。でも私たちはまだそれ現在進行形ですんでね、このことは決して忘れてはいけないし、ずっとその語り継いでいかなくてはならない、そんな風に考えています。そしてまた非常にその大切な伝統文化ですね、これも絶やすことなく伝えていかなければならないな、とそんな風に思います。まあ、これまでも震災とそして原発事故、そういうものを乗り越えてきたんでね、大変な経験をしたからこそ今も頑張ることができるんじゃないかな、とそんな風に思います。これからも、まあ、体の続く限り、まあ、魂の響き、双葉の音をですね、残していきます。
双葉町の情熱人はシネハ戦乱内湖保存会の会長今泉春夫さんでした。今日の放送の内容は番組のホームページでも紹介しています。ぜひご覧ください。福島情熱探訪、59市町村再発見の旅。この番組は福島民放社、 NEC ネッツ SI、 東方銀行、 JA グループ福島、 NEXCO 東日本、ゆべ市の観音屋の提供でお送りしました。